アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2556回7月30日です。Apple ファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。7月がもう終わりますね。8月、そして9月の1日は当番組の公開録音がありますからね、皆さん予定開けておいてくださいね。今週のオープニングテーマは型番対決です。スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。山村さんから型番を片っ端から言ってきみたいな無茶ぶりをされたので、手元にあるものの型番言っていきます。 CGB001 です。さあ山村さん答えられるでしょうか。
CGB001 CGB キャノングラフィック。
いや違いますね。
違う。CGB
デジカメではないです。
デジカメじゃないの。
誰もが知っているものではありますね。
ほんまに。
最近の若い子とかはこのブランド名は知らないかもしれないですけど。
ブランド名、
私らの世代だったら誰でも知っている、子供の頃遊んだ人もいっぱいいるだろうというものです、
ね、子供の頃遊んだジャンボマシンダーじゃないよな。そんな世代じゃないよな。
まあ、山村さんが子供の頃のものではないです。どっちかというと私ぐらいの世代が子供の頃遊んだようなものです。
ファミコン？
ちょっと違いますね。
スーファミ？
違いますね。
セガ？
いや、セガではないです。
なんやろ？持ち歩ける？
持ち歩けます。
ワンダースワン？
いや、ワンダースワンじゃないですね。
あ、でもゲーム機はゲーム機。
まあ、そうですね。ゲーム機ですね。
なんやろな。チュンリー、ガイル、
ちょっと型番ちゃうじゃないですか。
なんやろな、わからん。もう最後いい子よ。これで答えしてあかんかったらもう、諦めですけど、メガドラ。
残念。答えを言うとゲームボーイカラーですね。
あ、そうか、GB ゲームボーイか。
そうです。
アップルニュースラジオワンボタンの声公開録音のお知らせ。久々に当番組の公開録音イベントを開催いたします。2024年9月1日日曜日お昼12時から15時まで、場所は大阪市北区堂山にありますトークライブハウス梅田ラテラルです。もうすぐオンラインチケット販売の情報も発表いたしますので、まずは皆さんご予定の調整をよろしくお願いいたします。シーネットジャパンにあった記事です。アップルのマップウェブ版が登場、パブリックベータでという記事が出ていました。日本時間で7月24日、ウェブ版のマップをパブリックベータとしてアップルが公開しています。iPhone や iPad、Mac といったハードウェアがなくても、ブラウザーからマップにアクセスできるようになりましたと。ということは、Windows とか Linux でブラウザー立ち上げて、Apple のマップにアクセスできるようになったんですよと、こういうわけですね。
そうですね。
ねえ。でも、優先順位的に Google マップのアクセスのが残ってるから、それで見に行こうとしてしまう人が多いような気がするけど、どうでしょうね。
その辺はなかなかまだ定着してないですから ね。
アップルマップも相当詳しく絵が出るようになってるから、そっちがいいっていう人も一定数はいると思いますが、今週は三浦さんと春さんがお休みなので、3回とも私とスミレさんで、多分アップルじゃない話をいっぱいしそうな気がしますけど、今週はご容赦いただけたらと思います。ことあるごとに挟んでいくんですけど、9月1日は公開録音をやりますので、皆さん大阪に来てくださいよ。
日付を間違えないでほしいのだ。
なんです、やっぱりずんだもやりたいわけですね。
いや、とりあえず入れとこうかなというところですね。
公開録音でズンダモンがやりたいそうなんで。
いや
準備は。ちゃんと緑の半ズボンと釣りバンドは用意しておきます。
いや
、お願いしますね。ウェブ版のマップは現時点では英語のみで、Mac および iPad の Safari と Chrome、Windows PC の Chrome と Edge に対応しているということで、今後さらに多言語ブラウザープラットフォームに対応する予定だそうです。このタイミングで出したっていうのが、Apple マップの 3D ランドマークがパリ五輪の合わせて色々綺麗になったということで、その辺のアピールも兼ねてるんだと思います。今日収録しているのが27日土曜日でして、もう始まってるんですよね、オリンピック。
あ、そうですね。
ね、はい、オープニングのちょっと色々こう評判を呼んでしまってますね、色々。
私まだちょっとチェックできてないんですよ。
あ、そう
です
ね。マリー・アントワネットが首切られるいうシーンを再現してるんですよ。 歴史上の話やから別に事件って言ってもちょっと重みが違いますけど、うん、あのまあフランスの人にしてみたらやっぱり世の中が変わるきっかけやったから、ほんまに首が取れてギャーって下に落ちるっていうのをトリックで見せてるんですよ。
はい、
最近は手品でそういう人いるじゃないですか。首が切れ回せて、ね、首が落ちるっていう、はい。で、あのトリックっていうのは、金ちゃんの仮装大賞に出た素人の方のアイディアが元なんですって。
なるほど。
うん。あと、その、金ちゃんの仮装大賞で有名になって、海外のマジシャンの人から、あのネタ売ってくれと。そのネタの著作権みたいなの売ってくれと、ものすごい引き合いがあったんですって。で今回さっき言ったそのパリのオリンピックの開会の時にやったマリアントワネット首落ちるみたいなのもそういうトリックで本人は首落ちてるんじゃなくて服をそういう風に見せてね前かがんでるだけなんだけど、うん、まあそういうのをやってたと、はい、いうことでした。パリ五輪日本のオリンピックと勝るとも劣らずいろんな方面にいろんな問題がなんか飛び火してますね今ね。
いろいろ大変だなとは思いますけど、それはそれとして出場される選手の皆さんと運営の方々には頑張っていただきたいなというところですね。
なんかエアコンないんでしょ選手村。
うん、みたいですね。
SDG やからもうエアコンつけませんとか言われ
る。ヨーロッパでも地域によってもともと涼しいところなんかは夏場暑いの我慢すればいいからって言ってエアコンつけてないようなところもあるんでしょうけど、パリはどうなんですかね。
フランスは独居老人が熱射病でお家の中で死ぬっていうのがもう何十年も前から問題されてるんですよ。
わ、
うん、だからお金持ちでもまあ私は介護なんかいらんとか言うて、まあ、割と避暑地にもできそうなところに住んでる人もいるんですよ。でもやっぱり近年のこの温暖化、
温暖化で
そういうとこ住んでても日中はすっごい気温上がると、エアコンの風が嫌いなんか何が事情で電気入れへんかったか知らんけど、まあそれでね熱中症お家の中でなってるっていうのもね結構あったらしいんですよね。さあそんなフランスの情報も立ちどころに教えてくれるでしょうか。サーチエンジンのニュースがありましたよね。テクノエッジさんの記事でオープン AI 独自検索エンジンサーチ GPT 公開、招待制の期間限定試作チャット GPT と統合へという記事も出ていました。 Google とかあのいろんなもんで検索をするのが我々もう当たり前なんですけど、チャット GPT の中で検索ももう普通にやってしまいますよと。
そうですね、
知りたいことはリンクに飛んでっていうのをやってるのが、もう関連したものまで一緒に考え合わせて検索して、欲しい結果はこういう答えなんじゃないですかっていうことを提案してくれるということのようですね。チャット GPT が今人間の会話にだいぶ近くなってる、そういうまたサービスも今度出すっていうのもニュース別で見たんですけど、
はい、
今の小学生ぐらいのお子さんが、
はい、
Amazon Echo とか、それから iPhone とか、はい、そのデバイスの Hey Siri とかね、Alexa とかいうのをずっと家でやってるんですって。
はいはい、
ご両親働いててね、学校から帰ってきて、はい、友達も何もおれんとか一人で寂しない時にちょっとしたことやったら AI に聞くわけですよ、
う
ん、
まあそうですね、うん、
そうでまあ宿題を教えてもらえるとこまではないけど、うん、ウィキペディアに載ってそうな簡単なことね、7月なのか頼まれいつから始まってるかとか、そういうこんなのも教えてくれるじゃないですか。
まあそうですね、はい、
だからその小学生はね家でそういうもんと会話するのがもう慣れっこになってて、でこっからの話なんですけど、学校で、はいはい、子供さんがはい先生って言わなあかんところ、はいお母さんって言ってしまう子供がいると。で昔はダメだよって、はい、お家とか学校じゃ区別せんいけないよ、あははで住んでたけど、そういう子供が今は、うん、はいシリって言ってしまう、
言ってしまうという
子供が出てきてるんですって。
ああ、そうすると先生もすいませんよくわかりませんと答えるしかないですね。
そうだから普段から質問するあるいは答える対象としてシリを選んでるっていうことなのかもしれないと。
確かにそんな感じはしますね。その少し前の今の高校生とか大学生とか、うん、そのぐらいの世代の方なんかは、Siri、はい、に話しかけていろいろな作業をするみたいな、音声入力で文字を入力したりとか、そういうのが結構 ね、普通になってきてるみたいな。もっとちっちゃい子だったら、なおのことだろうな、という。
だからね、この、まあ、サーチエンジンの話のチャット GPT ですけど、はい、その、我々は大人目線で今この AI との対話といつもニュース取り上げますけど、
はい、
これ子供とか、もっと高齢の方、あるいはまあ男性女性でもいいですよ。とにかく人間のその、いろんな持ってる素養によって、相手の仕方を変えるっていうのもやっていくでしょうね。
うん。
単に質問したいんじゃなくて、その、心底分け上がってくる悩みを相談したい人とか、
うん、
そういう人にはこういうふうに対応するとか、そういうことを学習していくんちゃうかなと思ってね。
確かに。あとまあ、うん、今までの検索エンジンとかだと、キーワードをいくつか投げて情報を引っ張ってくれるって感じだったんですけど、チャット GPT のサーチ機能みたいな、LLM と統合されたものなんかの方が、 うん、実際の探す場面では人間側が慣れてさえしまえばすごく相性がいいのかなという気はしますね、
うん、
正しい答えが出てくる保証は全くないですけど、
まあ、あるし意外性に富んだ答えは逆に少なくなっていくのかもしれませんし、うん、そこはちょっとわからないですね。
まあ、いずれにせよ、今の SEO、Google とかの検索に上位表示しやすくなるように自分のサイトを調整するっていう。
はいはいはい。
ああいうのも考え方がいろいろと変わってくるのかなという。
今、ブログがすごい昔ほどは読まれなくなってるっていうのをこの間ニュース見てて、
はい、
90年代後半からそうね、iPhone 登場するまでの間って、まあ、iPhone 登場した後も多少はそうやけど、すごい大ブログブームだったわけですよね。
まあ、そうですね、ブログとか自分のホームページ、まあ、今でいうそのブログ的な感覚で作ってるやつですよね。
で、まあ、ホームページは割と固定でやってもそんなに違和感ないんだけど、ブログって時系列で流れていくもんじゃないですか。
そうですね。
そっちの方が割と広告とかバナー広告がやっぱりマッチングしやすかったんやと思うんですよね、
うん、
ブログでバナーで稼ぐっていうのがもう今全然効かなくなって、でさっきすみれさん言ったように SEO を効かしたページを作れればよりアフィリエイトが稼げるとかブロガーとしてやっていけるみたいなあったのに、もう今全然それが成り立たない。 Google 側が変えていったものにみんなついていけなくなった、まあ、Google はそのやり方はあんまり公開しなかったこともあるけど、いつまでそういう我々は Google 様言うてね、その後追いかけなきゃいけないんだっていうのをちょっと思ってしまってて、だからこういうサーチエンジン的なものが AI がやってくれるようになればもう Google さんあなたのハンドリングは効かないよというそういうところへ行くかなとちょっと期待はあるんですけどね。
AI 側にどう合わせるかになってしまうんで、主体は Google から別のところに変わるだけかなという。
ああ、まあかもしれんけどね。
こういう風なキーワードをこんぐらいぶっ込んどけば OK とか上位に上がりやすいとか、そういうものではなくなるだろうなと。やっぱり AI が記事の中の文章をちゃんと読んで理解した上で品質の高いコンテンツかどうかを判断してからユーザーに提示してくれるようになっていくんじゃないかなとは思うんですよね。
チャット GPT まだこれからまだミニでしたっけ、あれ4ミニ
GPT-4O ミニっていうのが今無料版だと出てますね。
で、消費者を拡大すると言ったらいろんなね、電話の会社さんもなんとか割とかね、もうわけわかんないサービスをいっぱい出してきて、消費者が本番にもう迷ってしまうわけですけども。こんな記事がね、シネットジャパンにありました。ドコモ、電子ペーパー活用の iPhone ケース、NFC でデータ転送、デザインを自由に変更という記事がありまして、NTT ドコモさんが7月26日に4色で表示できる電子ペーパーとスマホケースが一体化した次世代のスマートフォンケース、e ペーパーケース01を発表しました。01ですよ。
01ですね。
01ですよ。ほんでまた黄色と黒が入ってますよ、これ。
いや、まあこれサンプルのあれですから。
いや、これ01意識してるでしょ。
いや、思いっきり阪神タイガースとかのコラボのアルバイトですけど。
いや、赤が効いてるからこれはタイガースとは言えない。全国のドコモショップ、あるいはドコモオンラインショップで、一部店舗ってね、書いてますけど、8月上旬以降に発売予定。iPhone の13、14のタイプと、それから iPhone 15のタイプ、2種類、大きさの形の違いですよね。出すということで、プロとかプロマックスとかプラスには対応しないんですね。
そうみたいですね。
スマホ専用のアプリでケースに表示させたい写真やイラストを選択し、NFC 系でスマホからケースにデータを転送。そうですよね。かぶせてんねんから、それは早いわ。
そうですね。
推しの写真やイラスト、好きなスポーツチームのエンブレムと言ってますけど、好きな人はそれはするでしょうけど、そういう使い方はニーズに合ってるんですかね。
もちろんドコモさんのことなんで、ある程度マーケティング的な調査をした上で出してきてる商品だとは思うんですけど、うん、
はい、
個人的にちょっと気になるのは、僕はちょっと電子ペーパーのこのサイズ大きくならなかったのかなっていうところなんですよね。
そう。なんか普通スマホケースで好きななんかイラストとか写真やったら全面を覆うぐらいのでかいのが入る。
うん、ね。そうなんですよね。
これ名刺より実際ぐらいの大きさしかないしね。そう。だからちょっと寂しいなという気はしますね。
これできるかどうかわかんないですけど、iOS のショートカットアプリとかと組み合わせて、例えばこの時間になったらこのイラストを電子ペーパーの方に表示するとか、まあそういう感じの条件付けでオートメーションでいろいろやるような使い方ができるようになると、まあ面白いことになったりするのも工夫次第だなっていうところですね。
私的にはペイペイとかなんかそういう QR コードをお店入ったら自動でもうこの後ろ出しておいてくれたら、うん、レジでいちいちアプリ立ち上げてやらんでいいじゃないですか。
ああ、確かに。
うん。うん、そういうの
もあれ結構期限短いじゃないですか、うん、QR コード。
まあだから、早いくやって画面でね。あと4分以内にレジ行ってくれってか、こうください。
お店の回転は上がりそうっすね。
そんなんあれでしょ、次元来たらもう一回リロードすればええんでしょ、でもあれ。
うん。 まあそうなんですけど、うん、ただこれ書き換えに15秒かかるんで。
ああ、まあそれぐらいは待ちましょう。待ってです。
コンサートとかああいうのの電子チケットとかをここに表示しとくと、先に表示しとけば、例えばスマホの電源を切れちゃったとか、電波が通じないとか、そういう時でもいけるかなという。
うん、そうか、やっぱり電源ない時に何か表示させるっていう、そこを主眼に置くとなかなかいい使い方がまた見つかるかもしれませんよね。
アイドルのグッズとかそういうのとコラボでこういうの出してきてファンの方に売ると次のコンサートとかで便利に使えるよとかそういうアピールの仕方するともっと売れるんじゃないかなって気はしますね。
スミレさんはスマホのケースに入れたいようなアイドルとかお好きな方の写真とかないんですか？
いやーないですね。
ほんまに？
あんまり好きなアニメのキャラを壁紙に設定したりとか、はい、そういうのってやらないんですよね昔から。
おお。サゴナ姫とか入れへんの？
いや入れないですね。
入れないの？
全く入れてないですよ。
私はね、昔からそれできないタイプなんで。思春期の頃も部屋のポスターとか貼るのに、はい、なんかそういうの貼って、結局バイクの写真貼ったりとか、海外のなんか写真、風景の写真、ね、貼ったりとか、そういうのばっかりになってて、うん。学生のアパート行くと、扉の裏には雑誌のアイドルのこう、でかいビキニの写真とかを広げて貼ってあったりとか。あれ、リアルにあったんですよ、私、学生の時代。先輩とこ行ったら、うん、あわりあえて入って玄関バッて取り締めたら、思いっきり可愛いなお子さん、あってあって、好きつって。
まあ、
好き
なんですよ、ね。そういうのは昔は結構ありますよね。
あったんですよね。うん、NTT さん、新しいものあれば古いものっていう話もあって、これもスミレさんが考えた記事で、アスキーにあった記事ですが、タウンページ、番号案内104終了へ、スマホ普及で利用減という記事がありまして、NTT 東日本と NTT 西日本、両方とも7月19日の冊子版のタウンページや番号案内104など一部の電話番号案内サービスを2026年3月31日で終了すると発表しています。あ、いきなりなくなるんじゃないですね。
あ、それはそうですね、さすがに。
まだ再来年まで。
急になっちゃうと問題なんで。
うん。あれ、タウンページでこの NTT 入ってる人のところには無料で来るんですかね。
あ、そうですね。今はなんか勝手に届くんじゃなくて、届けてくださいって言うと届けてくれるみたいですね。
タウンページ、タウンページ情報販売サービス、各地域で発行する電話帳、電話番号紹介記録サービス、CD ロム電話帳、この辺も終わるそうです。で、そうそう、この間、ね、日曜天国聞いてたら、はい、その子供さんがひどいって言って怒ってるっていうのがあって、でお母さんが何って聞いたら、はい、電話番号紹介記録サービス、住所を言うと電話番号を教えてくれるサービスがね、
はい、
そういうのがなくなると聞いて、そんなのスマホがあったらできることやんって。娘さんが言うわけですね。いや、スマホがない時代はこういうのが言ったのよって言ったら、はいはい、こんな個人情報をみんなにタダで教えてたんですかって言って怒ってるっていう。
うん、
で今の感覚で言うと、住所と名前を言うだけで電話番号を教えられてしまうのは、とてもじゃないか怖くて許せないと。
まあそうですよね。う
ん、で、なんかその娘さん曰く、自分の友達とかから教えられるんだけど、赤の他人から教えられてると思ったら、もっと嫌やって言うんですよ。うん、あ、そうか、そういう感覚もあんのねと思ってしまいましたけど。
まあ時代の変化ですよね、その辺は。うん、
電話番号知らなくても SNS で知り合ってたら普通に。あ、でも LINE 教えてっていう時に LINE はやっぱり電話番号教えてもらうんですか？あれ
いや、あれは LINE の ID を教えてもらえばいい
んだけど。ID を教えば、なるほどね。そうね。
なので、それで LINE の ID だけ聞いて連絡取れるようにしてたから、はい、LINE がダウンしたりとかした時に、はいはいはい、肝心な時に電話番号知らなくて困っちゃうみたいなパターンもあったりするんですけどね。うんうん、
まあタウンページも、お店やってる人も昔はタウンページ頼りやったんですよ。
うん、
ご近所の人らひいきにしてもらおう思ったら、チラシも巻かないでしょ？今度どこそここんなオープンしましたケーキ屋ですとか、そんなチラシもあんまり来ないでしょ、最近。
うん、たまにあの駅前とかで、うん、開店しましたとか言って配ってるのを見るかなぐらいですね。
はいはいはい。YouTube 見てたら、町内の人しか知らんような食べ物屋さんを巡って動画上げてるおっちゃんがいたんですよ。
はい。
で、見てて、なんで見てしまったかっていうと、うちの近所だったね、その食べ物屋さんが。あ、あそこ行ってんねや、へえーと思って。でも、そういう YouTube やる人いるんやなと思って。目の不自由な方のための点字電話帳とか、障害者向けの番号案内サービス、ふれあい案内については、2026年4月以降も提供を続けるということでした。
そうですね。
でも金をなくすっていうわけではないということですね。
今回のサービス終了に関して言うと、104番に関してはもうスマホが普及して利用者数が減ってるというところで、うん、で、タウンページに関しては紙の消費量削減とかそういったところもあるんですけど、広告の出稿数がこちらも結構減ってるみたいで、はい、タウンページって昔結構厚みありましたよね。そう、今と比べて。
あ、そうそう、前にエアタグを 新幹線なんか置き忘れた人の話をしたことある。あ、はいはい、で、あの方がまだ X でポストされてて、うん、あれから7月26日に、エアタグ東京ドーム付近に移動した、おいって書いてあって、マップ上で、確かにエアタグの表すアイコンが、文京区後楽園の近くまで行ってるのがあるんですよ。で、一説には多分忘れ物をお届けセンターがなんか行ったんじゃないかろうかみたいな話が出てるんですけど。
今この方のポストそのリプライの流れを追ってるんですけど、はい、ちょうど地図で表示されたあたりに警視庁の遺失物を集める忘れ物センター的な施設があるみたいですね。
ひょっとしたらそこへ行けば取り返せるのかもしれないけど、あ、スミレさんよく首につけるファン、
はい、
あれよく記事書いてたじゃないですか。
あ、去年、はい、首につけるやつじゃないですけど手持ちのやつ書いてましたね。
手持ちのやつ最近あれなんていうの、携帯ファン、ミニファン、
あ、まあなんかモバイルファンとかいろんな言い方しますよね。
で、ギズモードジャパンさんの記事で6時間経過しても氷が残っている酷暑対策に頼もしい携帯氷嚢という記事があって、ペットボトルかいわゆるステンレスボトルみたいな形ですよ、水筒ですよ、はい、そこに今氷嚢として水入れて凍らせたものを入れるということで、これ首から下げるというよりは首に当てるんですね、
棒みたいに当てて使うって感じですね、
ポカリスエット凍らせてるやつコンビニで買っても同じことできない気がするけど、そういうこと言っちゃいかんのね、
うん、はい、私も外の自販機でコーヒーとか買ったりした時に、はい、あのすぐに飲まないで脇の下挟んだりとかして、あー冷えるとかってやったりしますね。
はいはいはい、はい、これ製品はピーコックから出てるミニアイスパックという名前の商品ですね。ピーコックは日本のタイガーとか象印とか、あともう一つサーモス、
あーはいはい、
その次はピーコックですかね、人気ですけど、もうこの配信出てる頃まだ売ってると思いますけど、雑誌のダイムのね、はい、付録にやっぱりミニファンが今ついてるんですよ、
はい、
それスマホと使おうって書いてあって、どうするんかなって言ったら、スマホから電、USB、スマホから電気取るんで、ね、
はい、
動画見ながら風浴びようみたいなこと書いて、横にこうスマホが固定できるようになってるんですよ、持ち手のところに。これでも動画見れて風浴びてどんどん電池なくなっていくんやけど大丈夫かって思う。
まあそうですね、ちょっと違いますけど、スマホでゲームをやる人向けに空冷ファンをこういう仕組みで装着するやつとかありますよね。
あれ効果あるのかな？
どうですかね。Android のゲーミング仕様のスマホとかだとそういうオプションで用意してたりするのもありますからね。
タスクマさんからコメントいただいてます。ハイパーヨーヨーの話題が上っていましたが、ヨーヨーは数年前から世界的に人気で、ハイパーヨーヨーも不良在庫だった新古品が専門店で販売されていました。ハイパーヨーヨーは海外でも人気があるようで、海外の最新ヨーヨーに比べるとだいぶ古いにもかかわらずよく売れたらしいです。バンダイによるハイパーヨーヨーの復活は世界的なヨーヨーブームの盛り上がりに合わせたものだと思いますよ、と。ここではヨーヨーストアリワインドというサイトの URL を貼ってくださってます。世界最大のヨーヨー情報サイトかな。確かにヨーヨーね、おかしそうな方の写真がいっぱい載ってますが、でもう一つはスピンギア JP いうところで、ここもヨーヨーいろいろパーツなりなんだ売ってるっていうページですね。そしてブラックさんは日本で数少ないプロヨーヨープレイヤーですということで、 www.officeblack.com、 これは日本人の方でしょうか。
そうみたいですね。
なんか、はい、袴みたいな形にもって、まあ、若い方ですね。
そうですね。
本名は分かんないよね、でもこの人。
ね、いろんなところに出てらっしゃるみたいですね。
アルファベット BLACK で書いてブラックでさんなんですね。はい、TED カンファレンスの登壇などもしたという。おぉ。ヨーヨーで活躍されてるということです。
小学校の英語の教科書にも出てきてるみたいですね、彼
のエピソードが。なんと。マジですか。催しの内容に合わせ柔軟に対応いたしますということで。タスクマさんはね、追っかけて追伸、ブラックさんというと山村さんの頭にはあれしか浮かばないかと思いますが、ご本人もブラックさんをご存知のようですということ、わかります。
まあそうですね、これ以上はやめときましょうね。
タタタタタタタタタタタタって、あの、信彦っていうあれですけど、そんなわけでヨーヨー、ハイパーヨーヨーね、スミレさんは子供の時流行ってたみたいな話してたと思いますけど。
そうですね、一番最初のハイパーヨーヨーが流行った世代がまさに私の世代なんですよね。
それは今のヨーヨーとどう違うんですか。今もヨーヨーも一応機構が中入ってるじゃないですか。
まあ、私もその今のヨーヨーの仕組みとかはさっと見た感じだと、いろいろ新しいものが要素が入ってるんだなと思いつつよくわからないんで、今のものとの違いがどうだかまでは言えないんですけど、
はいはい、
ベアリングが入ったりしてスリーパー系のトリックとかがやりやすいヨーヨーではあったかなと思いますね。ループ系が私あんまり得意じゃなかったんであれですけど、
ベアリング入ってるってなかなかですよね。
うん、でも今のヨーヨーはベアリングがもう当たり前になってるみたいですね。
ベアリングもいろんな形が実はあってね、種類変えるとまた効きが違ったりするわけなんですけど。
そうです、ね。
そんなヨーヨーに
ベアリングを脱脂して回転良くするとか、まあいろいろ。
脱脂すんの？脱脂したらあかんやん。あれは普通
に。あれを脱脂すると、ヨーヨーとかに使うサイズのベアリングって、うん、ベアリングの中に入っているグリスの粘度が高すぎちゃって、
うん、
かえって回転が抑えられちゃう時があるんで、
うん、
むちゃくちゃ回転させたい方なんかは、冷気クリーナーとかああいうものを使って脱脂して回転力を無理やり上げるっていうのをやって
る、ね。でも摩擦高なるへん、でも。
いや逆ですね。その代わりちょっと粘度の少ないオイルを刺したりして、
やっぱそうせなあかん
で
しょ、やっぱり
刺さなくてもいけちゃうんですけどね。これ私も試したことあるんですけど、全然回転力違いましたね。
へ
ー、割と有名なテクニックだったかなと思います。ただ回転力上がるってことはおそらくループ系のトリックとは相性が悪くなっちゃうんで、まあ、その辺はもう一個ヨーヨー買おうねっていう話になると思いますけど、
私ら流行ってた頃はまだアメリカンヨーヨーやったけど、ノートの表紙を切ってギザギザの三角の紙いっぱい作って、それをヨーヨーの外に貼るんですよってで、
はいはい、
ノコギリ刃みたいなギザギザがヨーヨーの周りについてるわけですよ、
はいはい、
で一冊ヨーヨーとか言いながらそれを向けてくるやつがおるわけですよ、
はいはい、
こっちも負けじといろんなもんで応戦するんやけど、そいつがビューンってやって今度手元に来たらその紙のギザギザが手に当たって痛いんですよでもなんか
自爆じゃないですか。
血が出たふりをしてほんま血出てんやけど、うー血でヨーヨーが落としそうだとか言うなら我慢して、
アホなんすかその中二病みたいな
アホなのやってんなと思う。小学校6年生にしてもうすでにそのバカなことやってる自覚がまず逆に面白いと、お互いがお互いをバカにしちゃって、うん、お前よりもバカ俺やというのをやるのがやっぱすごい面白かったですね、あれね。
あ、なるほど。
まあすみれさんね、ちょっとヨーヨー練習してくださいね。
そうですね、まあ手元にヨーヨーあるんで、ただちょっと分解の仕方が特殊で、はいはい、本来は専用の工具使わないとダメなのが行方不明なんで、はい、さあどうやって開けようかな。
何やったらもう予算で、番組の予算で1台買いますから
あのそれじゃ あの一番いいやつを頼むにしちゃいます、
ね。ええー、そっか、上先生とかみんな前で9月1日にやっていただこうと思うんですけど、うん、
ロングスイーパー10秒いきますよ、じゃあ
10秒もっともいい、30秒ぐらいやってほしい。
いやー、どうですかね、
はい、そんなわけでタスクマさん情報ありがとうございました。アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。8月のテーマはワンボタンの声公開録音の思い出、過去に当番組の公開録音に参加いただいた時のお話や、まだ一度も参加したことはない方でもイベントに対する質問やご希望などをコメント欄でお待ちしております。 Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2024年8月28日水曜日、関西テレビのすぐ近くにあります大阪市北区民センター第6会議室で19時から21時に行います。参加資格は特に設けていませんが、番組リスナーの方もお気軽にご参加ください。次回の配信は8月1日木曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーバー。